7ページ、樋口富幸議員、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について。質問、冬に原発事故が起きた場合、偏西風に乗って発生した雪雲とともに放射性物質が降り、長期にわたり人々の生活に甚大な影響が及ぶ可能性があります。1、知事との意見交換で原発再稼働について、市長の思いと市民の思いをどのように伝えたのかお聞かせください。2、住民投票を考えたことがあるか、今後実施する考えがあるかお伺いします。答弁、1、県民意識調査や十日町市総合計画の市民アンケートの結果、市内経済団体との意見交換会などを踏まえ、当市の考え方をお伝えしました。再稼働に厳しい見方をしている市民が多いため、原発施設の安全性、緊急時の防災対策がしっかり市民に理解され、さらに再稼働のメリットも実感できる環境になることが必要、という意見を伝えた上で、知事から適切に判断していただきたいと申し上げました。2、住民投票を考えたことはあります。市民の民意の捉え方にはいくつか選択肢があった中で、県から県民意識調査を行う、しかも UPZ の調査数を増やすことが示されたため、投資分を分析することで民意を判断できると考えました。当市の考えをまとめた文章も直接知事にお渡ししており、民意を伝える仕事は完了したと思っています。今後、住民投票を実施する考えはありません。質問、温浴施設の福祉的観点から利用料金の値下げ、高齢者等への優遇策はできないのかお伺いします。答弁、明石の湯、千年の湯、雲海では70歳以上の高齢者を対象とした割引サービスを、ミオン中里、湯倉つまり、高の湯では通常の利用料金よりお得な会員券や年間券のサービスを実施しています。引き続き、市と指定管理者がお互いの役割を果たしながら、利用しやすい温浴施設を目指してまいります。グラフ、出展、新潟県柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査、2025年9月。グラフの説明、十日町市民の柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機の再稼働に関する考え方7項目を集計した帯グラフです。設問、以下には柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機の再稼働に関する考え方を挙げています。以下のそれぞれについて、あなたご自身のお考えをお選びください。なお、あなたに該当しないことでも、その立場に立ってお答えください。それぞれ一つずつ、という設問になっています。次の7項目の考え方に対して、そう思う、どちらかといえばそう思う、どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答から選ぶようになっています。項目ごと、そう思う、どちらかといえばそう思うを合わせた割合と、どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答を合わせた大バカな割合をお伝えします。1、自分の住む地域にさらなる具体的なメリットが必要だ、については、そう思う、どちらかといえばそう思う、と答えた人の割合は、合わせて約 70%。どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答、と答えた人は、合わせて約 30%。 2. 原子力災害が発生した場合、風評被害が起きないか心配だ、について、そう思う、どちらかといえばそう思う、と答えた人の割合は合わせて約 90%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 10%。 3. 原子力災害が発生した場合、十分な保証を受けられるか心配だについて、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人の割合は合わせて約 90%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 10%。 4. 原発の使用済み核燃料が増えていくことが問題だについて、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人の割合は合わせて約 90%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 10%。 5.6 号機、7号機以外については、いくつかの号機の廃炉を進めることが必要だについては、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人の割合は合わせて約 90%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 10%。 6. 再稼働の条件は現状で整っているについて、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人の割合は合わせて約 40%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 60%。 7. どのように対策を行ったとしても再稼働すべきでないについて、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた人の割合は合わせて約 50%。 どちらかといえばそうは思わない、そうは思わない、無回答と答えた人は合わせて約 50%。 グラフ終わり。
7ページ、野沢光平議員、学校体育館の空調設備整備を求める。質問。学校体育館は災害時に地域の避難所として重要な役割を担います。近年、激甚化、頻発化する自然災害において、避難所となる学校体育館に空調設備が整備されていないことが一因で、避難生活の疲労やストレスで亡くなる災害関連死が増えています。学校施設の避難所強化に向け、空調設備新設や断熱工事の費用を支援する文部科学省の空調設備整備臨時特例交付金を活用し、体育館の空調設備設置を計画する考えはありますか？答弁。避難所としての学校体育館等への空調設備の設置は、避難者の健康対策として重要であると認識しています。市の指定避難所49カ所のうち、48カ所は事務室や普通教室などに空調設備を設置していますが、平成30年度以前に閉校した旧倉俣小学校は未設置となっています。現時点では指定避難所となっている小中高校の体育館には空調設備は設置していません。ご質問の文部科学省の空調設備整備臨時特例交付金は、避難所に指定されている学校であることと断熱性が確保されることの2つが要件となっております。市では現在、この交付金を活用して川地小学校の体育館をモデルに、空調設備設置の実施設計を行っています。なお、UBZ 圏内、原子力発電所からおおむね半径 30km 圏内の指定避難所となっている学校体育館への空調設備設置については、この交付金に加え、同圏内を対象に、 国が今後創設を予定している屋内待避施設環境整備支援制度を積極的に活用しながら整備を進めてまいります。さらに川地小学校での断熱改修との組み合わせの効果を検証し、光熱費の負担軽減に努めてまいります。写真、体育館の避難状況。写真の説明。体育館中央に通路を設け、多くの人が避難生活をしている様子が写っています。写真終わり。8ページ。富井晴美議員、周産期医療と県立十日町病院の充実、学区再編について。質問。民間医療機関の分娩が3月末で終了することについて。1、民間医療機関への支援と県へ行った働きかけ等の内容。2、分娩機能がなくなった時の重大性についての市長の考え。3、分娩機能が途絶えた場合の妊婦さんへの支援のあり方。以上を伺います。答弁。1、令和4年度から今年度まで助産師への就業支度金や医師・助産師等の人件費及び医療機器の購入費の支援などを行ってきました。また県へは十日町病院の分娩再開を強く求めており、11月11日に知事にお渡しした要望書にも含まれています。早期の分娩再開に向けて引き続き新潟大学や県と協議を重ねていきます。2、安心して出産・子育てができる環境の整備に向けて、分娩体制の維持・存続に最大限の支援を行ってきましたが、民間医療機関の今年度末での分娩業務終了の公表があり、市としても今回の公表を大変重く受け止めています。3、妊婦の方に安心して出産できるよう、市単独事業による支援策を提案する予定です。質問。十日町病院への精神科の入院機能や透析はどのような予定でしょうか。答弁。十日町病院の機能強化として分娩再開と合わせて知事へ要望しました。現在具体的な構想は示されていませんが、人工透析は県病院局長が県議会で十日町病院への移行に向け厚生連と基本的合意をしたと答弁しており、十日町病院が受け皿になると考えます。質問。みんなの学校プロジェクトが設定されましたが、競技ブロックはどこで相談されるのでしょうか。答弁。同プロジェクトは教育委員会が魅力ある私立中学校づくりの方針策定に向けて保護者や地域の皆様から意見を聞くための会です。競技ブロック設定は検討過程の一つの選択肢であり、大勢の意見を受けて変更しました。写真。県立十日町病院の分娩再開を、入院もできる精神科と透析機能開設の今後は。写真の説明。駐車場側から見た県立十日町病院の外観の写真です。写真終わり。